聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はイザヤ書の第65章の17節から25節までです。旧約聖書の1168ページ。イザヤ書第65章17節以下。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊るものとして、その民を喜び楽しむものとして創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて進み、ブドウを植えてその実を食べる。彼らが建てたものに他国人が住むことはなく、彼らが植えたものを他国人が食べることもない。私の民の一生は木の一生のようになり、私に選ばれた者らは彼らの手の技に勝って長らえる。彼らは無駄に労することなく、生まれた子を死の恐怖に渡すこともない。彼らはその子孫も共に主に祝福された者の一族となる。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。以上です。新約聖書はヨハネによる福音書第20章の19節から31節までです。新約聖書の210ページ。ヨハネによる福音書第20章19節以下。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許されなければ、許されないまま残る。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。 見ないのに信じる人は幸いである。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。以上です。お祈りを捧げます。主イエスを死の中から起こし、復活させてくださいました神様、あなたの皆を褒めたたえます。この週の初めの日に、私たちは先週、イースターをともどもに祝いました。しかし私たちにとって、毎週の日曜日がイースターです。主がお蘇りになったそのことを記念して、私たちはこの日曜日ごとに礼拝を捧げます。全世界であなたの皆がこの主の日に讃えられますようにと願います。神様、この新しい季節、新しい年度、与えられ、私たちは新しい歩みを始めることが許されました。あなたは私たちを前進させてくださるために聖霊を送り、私たちを支え導いてくださいますことを感謝いたします。しかし私たちの弱さや欠けや罪深さや様々なことが自分自身の足をすくっていることも事実です。神様、どうぞ私たちと共に歩んでください。私たちの背中を押してください。私たちの腕を引いてください。今朝もまた御言葉が与えられましたことを心から感謝をいたします。ただいまともどもに聞きました御言葉を、私たちはただ聞くだけではなく、これを行うものへと変えてください。トマスは言いました。私の主、私の神よ。この言葉が私たち自身のものとなりますように。平和の主であるイエス様を先頭に、私たちの歩みを整えることができますように導いてください。神様、この教会の歩みを祝してください。私たちの群れに連なる一人一人を祝してください。この教会が建てられている代々木上原の地に、あなたの平和がありますようにと願います。私たちは決して教会の内側のことだけではなく、外に目を向けるものでもありますように。神様、共に私たちは歩むために強められたいと願います。どうぞこの礼拝を通して私たち一人一人を新たなものへと作り変えてください。世界を顧みてください。ミャンマーに今殺されてはならない人たちの命が奪われ続けております。新疆ウイグル自治区に大きな迫害の手が及んでいます。香港に、台湾に、世界の隅々に、またアメリカに、アジア系の人たちが差別を受けたり暴力を受けたりすることが起こり続けています。私たちはこのようなことを知るとため息しか出てこないのです。嘆くことしか出てこないのです。しかし、神様、私たちはあなたの力を信じます。あなたに希望を置いています。どうかあなたの平和が世界の隅々まで行き渡り、実現されますようにと祈りを合わせます。この言い尽くせません感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は共にイースターを 祝い、そしてイエス・キリストのご復活を祝うことができたことを心から感謝をしております。新しい年度に入りましたが、なおライブ配信でご覧になっている方々も多いかと思います。今会堂に集っておられる方々とともに心を合わせながら今日の礼拝を捧げていきたいと思います。唐突ですが、最初に一つお聞きします。皆さんは仲間外れにされたことはありますでしょうか？仲間外れにされたことはあるでしょうか？その時どんな気持ちがしたでしょうか？おそらく私たちの誰もがこういう目にあったことがあるのではないかと思います。どんな気持ちがしたでしょうか？嬉しいとか楽しいとか心地よいとか、そう感じた人はいないのではないかと思います。反対に嫌だとか悔しいとか、そして私たちの心を大きく占める思いは、なぜこの私が仲間外れにならなければならないのか、なぜ私が、なぜ私が、そういう思いが去来してくるのではないかと思うのです。そう思って当然のことだと思います。そしてできることならば、仲間外れには会いたくはない。今日の箇所を読むときに、このケースは少し私たちの状況とは違っていたようです。シエスが復活されたときに、女性のお弟子さんたちは勇敢にイエスの亡骸が納められていた墓を訪ねました。しかし男性のお弟子さんたちは、どこか遠くへ逃げてしまってですね、そして今日の箇所の19節最初のところにありますように、ユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたというのです。なんと厳重なことでしょう。遠くへ逃げ去って、そして家に入って鍵をかけていた。きっとその家の中でお弟子さんたちはビクビクビクビクしていたはずなんです。あの先生が、自分たちの先生であるシュエスが殺されたのだから、きっと自分たちにもその手が及ぶだろう、自分たちも殺されるに違いない。ひっそり息を潜めて弟子たちはどこかの家に隠れていました。しかしシュエスは何でもお見通しです。あるいはシュエスがよく知っていた家の建物だったのかもしれません。いつものように彼らの真ん中に立ってこう言われました。あなた方に平和があるように、あなた方に平和があるように。今でもイスラエルに行きますとね、おはようございますも、こんにちはも、こんばんはも、シャロームという言葉お聞きになったことがあると思います。シャロームというヘブライ語、一言で便利ですね。おはようも、こんにちはも、こんばんはも、シャローム。でもこのシャロームの本来の意味は、このシュエスがおっしゃっている言葉と同じです。あなた方に平和がありますように、そういう意味をなす言葉です。それから今日の20節2節目のところですね、シュエスが手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。お姿では分からなかったのかもしれません。しかし、あなた方に平和があるようにというお声を聞いて、ああこれは先生だ、イエス様だ、そういうふうに気がついたのかもしれません。弟子たちはシュエスの手とか脇腹を見て、それが自分の愛する親しい先生だ ということがますます分かってくるのです。そこにトマスという弟子は居合わせてはいませんでした。どこへ行っていたのか分かりませんが、弟子の一人トマスはその時その家の中にはいませんでした。家に隠れていたはずです。鍵を厳重にかけていたはずです。しかし彼はそこにいませんでした。食料の調達に行っていたのかもしれません。それとも先生であるシュエスのことが気になって気になって引き返してあの亡骸が納められていた墓に行っていたのかもしれません。そのことは聖書は告げていませんが、確かにそこにトマスの姿はなかったのです。シュエスを見て喜んだとここにも書いてあるくらいですから、このお弟子さんたちの喜びというのは書き記せないぐらいの大きな喜びであったことでしょう。死んだはずの先生が復活をされて、再びみんなの前に姿を現したのです。もうそれはそれは、もう飲めや歌えや踊れやではありませんけれども、喜びに満ち溢れたことでしょう。その時です。トマスが帰ってきました。その家にトマスが入ってきました。その異様なほどまでの仲間の喜びようを目の当たりにしたのです。皆さんにはこういう経験がないでしょうか。ちょっとその場に遅れて入っていった。一歩、私たちは遅く入っていったときに、何かその場が盛り上がっていて、楽しそうにしていて、笑っていて、大騒ぎになって、その理由がわからないというときです。事情を知らないのは自分だけ、笑っていないのは自分だけ、大騒ぎできないのも自分だけとなったときに、トマスの場合はなんとなく悔しかったんですね。そして仲間たちは主のお姿を見て、自分だけは、トマスだけは主のお姿を見ることができなかった。なぜなのか、自分が悪いのか、あるいは運が悪いのか、間が悪いのか。自分だってシュエスのことを先生として慕ってきたはずです。愛してきたはずです。自暴自棄に陥っていったトマスでした。他の弟子たちが、本当だよ、先生にお会いしたんだよ、ちょっと自慢げにトマスに言ってきました。そう言っても、もう言われれば言われるほどトマスの心は固くなになるばかりでした。なんとなくこの気持ち、わかるのではないでしょうか。なんか林立てられれば立てられるほど、自分の気持ちが萎縮していくというか、固くなっていくというか、そういうことは私たちにもあるのではないでしょうか。何を言っても、そしてトマスはこういうふうに言うんです。主の御手に釘跡を見、この指をそこに差し入れ、この手を主の脇腹に差し入れてみなければ、信じるもんかっていうことなんです。自分で確かめてみなければ信じるもんか。そうなっていったのです。もうここまで言い張られるとですね、手のつけようがありません。きっと彼は孤独を感じていたのでしょう。本当は自分だってイエス様に会いたかったよ。なぜ自分だけが最初にイエス様がいらっしゃった時に会えなかったんだろう。もしかしたらイエス様がよみがえられたなんていうのは嘘なのかもしれない。仲間がそんな作り話をしたんじゃないか。自分を、トマスを騙すための作り話ではないか。そんなことがもうどんどんどんどんトマスの心の中から湧き上がってくるんです。 そして頭の中をそのことがずっと巡っていきます。人間は誰にでも不幸なことが起こります。不当なことが起こります。自分が悪くなくてもそんなことが起こります。そして誰にでも例外なく起こります。それが人生というものです。自分の心がある出来事によって傷つくことがあるでしょう。もし皆さんがそういうことに陥ったときに、苦しみや悲しみに打ちひしがれてひねくれてしまうのか、それともその苦しみや悲しみから這い上がって前へ前へと進んでいくのか、それは実は皆さんにかかっているのです。後ろを向くのか前を向くのか、それは皆さん次第なのです。どこで取った統計なのか分かりませんけれども、現代人の7割の人がいつも何かで怒っているんだそうです。何かでこう怒りを感じているんだそうです。私は実はアンガーマネジメントっていう勉強をしまして、それを教えるファシリテーターという資格も持っているのですけれども、大体怒ったこと、怒っていることですね、6秒沈黙すると少しすっきりするんだそうです。6秒ちょっと待ってください、瞬発で返さないでください。私は受講者の人にそういうふうに教えます。6秒ちょっと待ってください、たった6秒です、ね、今数えていらっしゃる方があるけれども、6秒です。ちょっとやってみてくださると嬉しいですけれども、でもこの日本の社会の中に生きている7割の人が何らかのことで怒っている。それはまあ自分自身に起こった怒りではないのかもしれません。怒りということが 100% 全てが全て悪いわけではありません。キリスト社でやった土井孝子さんという方がいらっしゃいました。衆議院議長を務めになった方に私は伺ったことがあるんですが、土井さんはこの憲法が変えられようとするような動き、あるいはこの社会がの中でないがしろにされていくような人たちに怒りを持った。そして法律の先生をしていた、大学で法律を教えていたんだけれども政治家に転身したということを教えてくださいました。怒り、それ自身が悪いことではないにしても、でもこの怒り、私たちの心が傷つくことによって、あるいはいろいろな思いがこう怒りとなって出てくるときに、それが自分にとってのプラスになることなのかマイナスになることなのかということをよく考えてみれば、私たちは分かることだと思うのです。そしてその現代人の7割が何かに怒っているというのは、とても恐ろしいことでもあるかもしれません。それはその怒りのぶつけようによっては人を殺めてしまったり、あるいはどこかに放火してしまったとかって言ってですね、その犯罪とかそういう悪につながっていくっていうことがあるからです。そして電車のですね、この発車のベルが鳴ってですね、ホームに駆け込んでいって、私たちはその電車に乗ることができなかったっていう時に、ああ悔しいって思うかもしれないんですけれども、そういう、軽い怒りじゃないですよね。そのホームの電車待てばその後来ます。でもそれに乗れなかったっていうことは案外早く忘れてしまいます。そのぐらいの軽い怒りだと忘れてしまいますけれども、怒りっぽいという人もいますね。そして私たちはいつも怒りを口に出していたりするわけでもありません。心の中にこう怒りをこう抱え込んでしまって、その顔には出さなくてもですね、ポロポロとこう少しずつ 自分のこの人生を蝕んでいくような、せっかく神様が与えてくださった命をこう萎縮させてしまうような怒りというものはあると思います。でこれは確実に自分自身を壊していくものです。どんなに小さな怒りであってもそうです。怒りの矛先というのは間違いなく自分に向かってきます。怒りは自分を貶めた人たちに向かうものではなく、あるいは私たちをクビにしてしまうような会社に向けられるものでもなく、私たちを差別するような人たちに落とされるものでもなく、必ず最後は自分に返ってきます。神が与えてくださった人生です。今というかけがえのない時を最高の状態で生きたいと思うならば、どうしたらいいのでしょうか。どうしたら私たちの心に喜びが湧き上がってくるようになるのでしょうか。主イエスはあの十字架におかかりになった時に一つのことを私たちに教えてくださいました。聖書を読むとそのことが記されてあります。主はご自分を十字架にかけられ、そして敵対していた人たちに対してこうおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。自分を殺そうとしている人たちをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ルカによる福音書の23章の34節の言葉ですが、そう許しの言葉を仰せになりました。イエスが教えてくださったこと、それは許すことでした。私たちは過去の痛み、なかなか忘れられない、なかなか癒えない傷というのはあります。しかしその苦しみをイエスによって捨てることができるのです。ひねくれたままでいるわけではないのです。皆さんはこれまでに人に裏切られたり、出しに使われたり、嘘をつかれたりしてきたかもしれません。でも主イエスはそのことをご存知です。今そのことを自分で思い出すだけで怒りがふつふつと湧いてくるかもしれません。あるいは落ち込むかもしれません。しかし本当に私たちは、あの聖書にあるように、いつも喜んでいなさい、いつも喜びに満たされるには、私たちの心が健康であるためには、その心の中から少しでも怒りを一掃していくという方向に向かわねばなりません。もうすでに起こってしまったことに対していつまでも誰かを恨み続けていたならば何にもなりません。今日の22節の途中からこのような言葉が記されております。どうぞご覧ください。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。私たちは神から与えられた今という時間を精一杯、素敵に、喜びにあふれて、楽しく生きることが求められています。もしそのような人生を手に入れたいのであれば、過去に戻ってやり直すことができるでしょうか。私たちにできることは過去に戻ることではありません。そのようなことはできません。未来の中で私たちが何かができる、その可能性、希望というものが与えられています。私たちは過去にこだわって何かをすることができませんが、未来にはいくらだって自分の方向、人生の方向を良い方向に向かわせることができるのです。イエスが復活されて8日が経ちました。弟子たちがあの家の中にまだいました。これは過去に生きている状態です。 家の中でビクビクしていることは過去に生きている証拠でした。そこに主が再び現れました。今度はトマスもそこにいました。イエスが来てくださったとき、トマスもそこにいました。あの8日前にイエスが言われたように、あなた方に平和があるようにイエスはもう一度言われました。今日の箇所を見ると何度も言われてますね。あなた方に平和があるように。そしてトマスに、あなたの指をここに当て、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。そのイエスの語りかけによってトマスは、これは先生だ、これはイエスがお蘇りになってやってきてくださったんだということが分かりました。で、ここで注目することは、トマスはシュエスの体に触れてないんですね。この言葉だけで分かったんです。あの、実際に触れてないんです。なぜでしょうか。あれほどまでに言っていたのに、その必要はなかったのです。その声で、その語りかけで、その眼差しでトマスにはシュエスだと分かったからです。だから自分の手で確かめる必要ありませんでした。トマスはこう言いました。私の主、私の神よ、そういうふうに言いました。これは全幅の信頼を寄せている言葉です。世界で一番短い信仰の告白の言葉だと言ってもいいかもしれません。私の主、私の神よ。主の体に触れて確かめていないのに、全幅の信頼を寄せることができたんです。それはシュエスの方から直接トマスにお言葉をかけられたからです。トマスにとってはそれは身に余ることでした。イエス・キリストは今朝皆さんにも声をかけてくださいます。それは過去に生きるものではなくて未来に生きなさいというものです。私たちの命を作られた神は、決して私たちの人生が怒りや恨みや妬みや、そういうものでこうドロドロして充満して、私たちの人生が破綻することを望んではおられないのです。私たちが幸せで充実して喜びに満ち溢れた道を歩むことを神様はお望みになっています。シュエスは手を差し伸べて、過去という泥沼にはまった私たちを引き上げてくださいます。どうかシュエスに身を委ねて、この新しい習慣を始めてまいりたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの神様、あなたの御言葉を感謝いたします。今日聞いた御言葉が私たちの心と体の隅々に行き渡り、この新しい習慣を今日この日から喜びに満たされて、私たちは後ろを振り返るのではなく前を向いて歩むことができますように、一人一人に聖霊を豊かに送ってください。どうぞ聖霊の力によって私たちを新たにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の329番、賛美歌の329番、その後に献金をお捧げいたしますが、どなたか有志の方、献金を前にお捧げいただきますようにお願いいたします。329番をご一緒に歌いましょう。
覚めよ、歌えよ、声
祭と御きつ示す主、手足の傷こそ愛の印、流れる血潮は救いの印、思いは返しも死も孤独も蘇りの主を抑え込めない、ともなく捨てられ死なれた主は今復活されて世を支配する。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。復活の主の新しい命があなた方と共にありますように。神の臨在と新しい力によってあなた方が今日ここから新しい扉を開くことができますように。キリストの力によってあなた方が困難に耐え壁を乗り越えることができますように。聖霊の力によってあなた方が愛し合い理解することへと導かれますように。アーメン。どうぞおかけください。